さ。
聖書の朗読を横山長老にしていただきます。聖書をお開きください。新約聖書エペソ人への手紙6章1節から4節まで、新約聖書の380ページになります。
聖書をお読みします。エペソ人への手紙第6章1節。子供たちよ、主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからです。あなたの父と母を敬え。これは第一の戒めであり、約束を伴ったものです。すなわち、そうしたらあなたは幸せになり、地上で長く生きするという約束です。長生きするという約束です。父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。以上です。
第6章1節から4節までを通して、親の権威と子供の従順と題して赤江牧師にメッセージをしていただきます。
改めておはようございます。今日このようなプログラムですから、今日の聖書の箇所からお話をすることにいたします。親の権威、権威という言葉は今あまり喜ばれない言葉だと思いますが、一般的に2つの意味がありますね。まあ、力ずくで親が子供を押さえつける、そういう意味の権威。もう一つは一般的に、あの人は権威者だ、この道の権威者だと言われる、そういう意味の権威。二つの意味が一般的には言われます。まあ、しつけに関して言うと、親が我が子を思うままに動かすために、まあ、飴と鞭を使って、懲罰を与える、そういう権力が後ろにある、そんな意味合いを持っています。気をつけなければいけません。飴と鞭は小さい時は効果があるんですが、いずれ子供が大きくなっていくとだんだんなくなります。子供の成長とともに魅力のあったご褒美や、あるいは怖かった罰がもう怖くなくなったり、あまり嬉しくなくなったりします。お母さん、そんなことする子嫌いよ、もう子供がそれでビクッとします。飴を買ってあげるからね、そんなことすると自転車買わないわよ、お小遣いあげないからね、家にいりません。まあ、こんな脅しが通用するのはいくつまででしょうか。親に依存している間は、子供が自分の欲求を満足させるために親の言うことを聞きます。でもやがてそれはだんだん効力がなくなります。さて、じゃあ聖書はどう言ってるでしょうか。今日の聖書の箇所から簡単に見ていきたいと思います。お手元に説教のアウトラインもお配りしていますが、一節、六章の一節、子供たちを主にあって両親に従いなさい。主にあってという言葉があります。大事な言葉ですね。神様を信じて、神様が願っておられるから、お父さんお母さんに従いなさい。これが実は大事なんですね。 今日のような神様の祝福をいただいたり、教会学校に出て子どもたちは主にあるということをだんだん分かるようになります。これは実は旧約聖書の実会と言われる古い契約からここに取り上げて、新しいイエス様が来られる時代になってもここで教えられているわけです。さてここで2節を見てください。あなたの父と母を敬い。これは第一の戒めだとありますね。で、どうしてお父さんとお母さんを大事にしないといけないのか。それは神様がおっしゃるからです。で、ここに第一の戒めと言ってるんですが、神様がモーセを通して与えた実戒という等の戒めは、最初の4つは神様に対する神様の御心ですね。で、5番目から人と人との関係の大切にしなければならない戒めがあります。勧めとも言っていいでしょう。それはここで言うのは父と母を敬いなさいというのは5番目なんです。でも人と人との関係で言うと6つの戒めの一番初めにあるので第一の戒めと言っています。使徒パウロはこのモーセの実戒を家族関係の一番大切な根っこにある教えとしてここに引用しているわけです。で、これを守ることは正しいことだとあります。正しいということは神様が喜んでくださる、神様から褒めていただける、そういうことですね。どうして親の権威があるのかと、後ろに神様が親を親として任命してくださったからだと言います。では約束があると次にあります。2節後半、約束を伴ったものです。どういうことでしょうか。そうしたらあなたは幸せになり地上で長生きするという約束です。この約束は守られるんでしょうか。イエス様はそれを、このことも大事だとおっしゃってるんです。そしてお父さんとお母さんを大切にしなさいというのも、またお父さんとお母さんの言うことを聞きなさいというのも、イエス様はずっと守らなければいけないとおっしゃいました。三条の教えの中でイエス様はこう言われたんです。私が来たのは律法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません。廃棄、もうそれはやめるということではない。廃棄するためにではなく成就するために来たのです。本当の意味でこれを守るために、守らせるために私は来たんだ。だからあなたの父と母を敬いっていうのは古臭い昔の窮屈な教えだと言ってはいけない。神様はそれを今もずっと大事にするようにということを、イエス様はそれを守らせるために来たのだとおっしゃったんですね。もうすぐクリスマスですが、それぞれの家庭でお父さんお母さんを大切にする そういう子供たちになるためにイエス様はこの世界に来てくださったんです。父親、お父さんはどういう役割を持っているかというと、神様のイメージを子供に伝える役割です。神様はお父さんのようですよというと、お父さんが嫌いな人、お父さんにいつもひどい目に遭っている子供は神様なんて嫌だと思うでしょう。お父さんがいいイメージを与えていないからです。子供はお父さんによって神様の存在を直接的に示されます。例えば、まあ、昔はね、私たちの子供の頃っていうのは竹とんぼ、竹を割って短く細くして、そして軸を作って、一本の軸の場合もあるけど二つ軸があって、もうそこを作るときはね、ポロッと壊れてしまうから、お父さん力がいるんです。お父さんが上手にできるために子供の頃から随分手をナイフで切っている思いますね。で、それに羽を作って二つ穴を開けて、羽はちょっとよじれたように厚いところと薄いところを右と左に作って、風を切ったら浮き上がるようにします。で、表に入れてビュッとやると羽が飛び上がる。それを見て、あ、飛んだ飛んだと言って子供は喜びます。その時、お父さんってすごいな。神様の作り主であられる創造主のイメージをお父さんに見るんです。キャンプ場でお父さんと二人きりで一晩過ごす、心細いですよね。でも真っ暗な中で、まあその前にお父さんが火を起こしてご飯を作ってくれて一緒にして、真っ暗な中に火が消えた後もテントの中で過ごすと、僕を守ってくれる、私を守ってくれるお父さん、そこに神様の保護の御手を覚える。お父さんがなかなかそういうことを経験がない、できないっていう場合ですね、まあ、それを代わって助けるという意味でボーイスカウト活動がありますね。で、お父さんも参加して、でダッド、お父さんとしてそれを協力するというのが大事で、リーダーはお父さんの役割を取ってしまうんじゃなくって、お父さんとそういうことを共有していく、そういう協力の働きだと思いますね。今はなかなかお父さんも忙しくてそういう活動に参加できなかったり、あるいは、そういう経験がないので、まあ、できればそういうことをリーダーの助けを得ながら神様のイメージを子供に伝えていっていただければいいかなと思いますね。さて、そんな中で次の4節を見ていただきますと、しつけをする親の心得があります。これはですね、今なかなかお父さんお母さんも忙しくって、仕事が忙しくて子供と一緒にいてあげることはできない、一緒に遊ぶ時間が取りにくいっていうことがあると思うんですが、まあそんな中で今社会は家庭内暴力や、あるいは幼児虐待や、あるいはそれが学校の中でのいじめとかいろんなことになって、そこから傷つけたり自分で命を絶ってしまったり、悲しいことがいっぱいあります。9人連続殺人もそういう孤独な現在の社会の繁栄、ネット社会のいろんな歪みがそこに出ていて、守ってあげれなかったと、まあ、親たち周りの人も苦しむわけですね。 まあ私たちの国は神様、作り主の神様、聖書の神様をの存在を否定する社会ですね。だからもうまさに親の権威の裏付けとなる、後押しとなる神様の存在を否定しますから、まあそういう点ではもうやむを得ない結果になっているのかもしれません。親も子もお父さんもお母さんも子供も一緒に神様のもとに帰らなければいけないんです。主にあって神様のもとにあってこそ人は正しい家族関係を持つことができます。その神様を信じて、イエス様を通して神様を信じてお父さんお母さんに従うということが神様の祝福です。このお父さんに対して心得として4節に、主の教育と訓戒によって育てなさい。神様のお心を親自身が知らないと子供に教えてあげることができません。だから親が機会を作って聖書を学んでいく、神様の御心を知っていくということが大事ですね。人間って何なのか、この世界はなぜあるのか、何のために人は生きるのか、どうして愛し合わなければいけないのか、まあ、こういうことは全部聖書に答えがあります。それを子どもの時から神様の心を我が子に教える役割が親なんですね。だから神様はそういう大事な大事な役割をお父さんお母さんに与えているんですから、お父さんお母さんも子どもの人格を尊重して、子どもは自分のものだと思わないで、神様から大事に神様に返すように育てていくお役をいただいていると思って、そして神様の御心を学ばなければいけないわけです。まあ、ですからお子様を教会学校に送ってくださって、お子様と一緒に聖書の言葉を聞いてくださるということはとても素晴らしいことです。もう一つ4節に、神様の御教えは子供を怒らせてはいけません。でこれは甘やかして一切叱るなという意味ではありません。子供をきちっと神様の御心によって教えていくということは大事です。でもここで言う怒らせるというのはですね、子供が喧嘩したりいろんな悪さをしたらなぜそうなのか、子供の言い分もよく聞いてあげて、そしてなぜそうなったのかっていうのはよく調べて分かった上で公平に教えてあげなければいけません。自分のむしゃくしゃした感情、親の気持ちで勝手に子供にガミガミ言うっていうのはよくないんですね。また親が自分自身が守ってもいない基準を子供にああせいこうせい言うのは自分勝手です。だから子供も見抜いてる、お父さんもお母さんもやってるじゃん。神様を恐れて、父も母も神様を恐れながら子供と対等に神様の前に従っていくということをしていくと、子供は素直になれるわけです。それが主の教育と訓戒によるということです。ということは親も神様のことを学び従うということがいるわけです。子供と一緒に親自身神様の御言葉通りの 生活をする、そこに本当の教育の意味があります。子供は自分の願いを叶えてくれる道具だと思ってはいけません。将来ああなれこうなれと自分の果たせなかった夢を子供に無理やり押し付けるのも問題です。まあ子供が育って大きくなって神様を喜び、神様に従い、そして神様の栄光を表す、神様に喜んでいただけるような、そんな教育ができるように、それがしつけをする親の心得です。今まで、親がなぜ権威を持っているのか、あるいはどういう役割があるのか、どんな約束があるのかということを見てきましたが、最後にもう一つのことは子ども自身の、子どもの側のするべきことです。というのはですね、まず最初に権威ということは神様からそういう力を、資格をいただいているというのは従順とつながります。さっき言ったように神様は大人にも子供にも従順を求めているんです。子供だけ神様の言うことを聞けではない、親も神様に従うようにということを言っています。親も子も神様に従っていくときに本当の生き方ができます。それは自分のためになります。私たちが幸せになるために神様は神様に従うように、子供は父母に従うように敬うように言われているわけです。親が権威、神の権威に従わない、あるいは神様の与える権威以上のことをしてしまうときに、反することを求めるときに、子供に従順を期待することはできないでしょう。さて、最初に言ったように権威というのは古臭い、もう押しつがましい、そういうことではありません。神様は親であれ先生であれ、上に立つ者に対する権威を与えておられるので、イエス様にあって自分の上に与えられた権威に従う、初めて親として教師として子供に向かい合うことができます。ところがまあね、私たちは自分に任せられている権威を忘れてしまったり、あるいは間違って使ったりすることによって親子関係が崩れたり、正しいしつけができなくなったりします。子供に対するお父さんお母さんの言葉、呼びかけ、話しかける言葉、それはやっぱり敬意を表して、一人の別の人格を持っている人として接しなければなりません。子供はお父さんお母さんに対して、やっぱり先生に対して、ちゃんと正しい敬語を使ったり、敬う言葉を使わなければなりません。まあ、そういうことはやっぱり日頃の親子の会話の中で、この権威っていうことが失われないようにしたいものです。仲良しはいいんですが、友達以上の関係だということを子どもたちは親に対して知らなければなりません。お父さんお母さんは子どもの言いなりになってしまったり、 よかろうが悪かろうがしたい放題に任せて、もう叱るべき時に叱ることもできないという親になってはいけません。家庭の中で秩序が乱れてしまうと、社会の中で秩序が保たれません。学校の中でそういう先生との関係で秩序がないというのは、実は家庭の中で秩序が壊れているからですね。まあそんな意味で、子供は権威に対する従順ということを親と共に身につけていくようにする責任があります。それはですね、強制して押し付けることではないんです。本当に親は、あるいは教師は子供を愛して、愛に動機づけられて権威を持って接するべきですね。どうするのが子供にとって最善であるのかということを考えながら、本当に愛しているかと自分に問いかけながらやらなければなりません。私はあまり父親ではなかったと思います。そんな意味で、孫たちを見ていると幸せだなと思って、自分の子供たちが私の孫たちに接する態度を見て、ああ私を反面教師にしてくれたなと思っています。私の3人の子供たちは私の言うことをよく聞きましたが、上から力ずくで押さえつけていたように思います。それは良かれと思ってしてるんだけど、ずっと私の言うことを素直に聞いていた長男が高校生になった頃に、ある時夜話をしていると私の注意したことに対していきなり反論してきました。言い返してきました。また私がそれに対して、こうだろうと言ったら、いや違うこうだと言って、もう1時間以上もう大激論になりました。で、私はその時もう本当にタジタジとしました。ああ、もうこんなに息子は客観的にいろいろ判断して私のことを批判的に見ることができるんだ。で、こんなふうに表現できるんだ。すごいなと思いました。で、かなり熱くなってやり合いをしていたんですが、息子がこう言ったんですね。お父さん、俺クリスチャンでなかったらグレとるでって言って、ね、もうそれがもう本当に決め言葉でしたね。はい、そうか、クリスチャンでよかったなと言ったんですが大いに反省しました。それから私は態度、まあ、その場で謝ってごめん、悪かったと言って、そう思ってたんか悪かったな言って、気をつけるよと言って、実はそれから息子と私は、まあ、権威は持ちながらも、また認めてくれながらも、対等にこのいろんなことを話し合ったりするようになりました。今でもとても仲いいですが、まあ、そんな中で私はいい親でなかったなと思っています。家内が一番それをよく見て知ってると思うんですけども、まあ本当に愛のゆえに子供を叱っているのか、しつけをしているのかというと、しばしば感情的になって、もう無理やり自分の思いをぶつけている場合があります。まあ、そんなことをこの親に対して、先ほど言ったように子供を怒らせてはいけませんということを言っているわけなんですが、しかし本当にこのその愛は、権威というのは 愛に基づかなければならない。私が自分の罪を、もちろんクリスチャンであり牧師ですから分かっているつもりでいたけども、そんな意味で、あ、私は愛がないなって、そんなことをの教えられました。さて、そんな中でですね、それはそういう接し方で五章を見ていただいて、エペソ書6章のすぐ前にある5章24節と25節に夫と妻の関係があります。教会がキリストに従うように、妻もすべてのことにおいて夫に従うべきです。夫たちをキリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。この夫婦は対等であるけれども、夫は頭であって、そして命がけで愛すること、イエス様が教会のために命を捨てたように愛するように、妻は教会がイエス様に従うように、夫に従うように。もうそれはイエス様が模範で、愛するということが動機ですね。動機です。親子関係がその後6章に入ってきてあるんですが、これも親子の関係も愛が元になければならない。それも主にあって、そんな本当の愛っていうのは、純粋な愛っていうのは人間にはないんです。ないどころか神様を悲しませてしまい、お互い傷つけ合うような弱さと罪を持っています。だからイエス様の十字架を見上げて、私のために死んでくださったお方としてイエス様を信じて、その愛を神様からいただいて、互いに愛し合うということが前提になっているわけです。で、それをこの中で大事なことはですね、しつけをしていくというときに、子供にそう教え込むんじゃなくて、子供自身が自分で判断して本当にそうだと思うことです。悪かったとか、僕は間違っていましたとか、自分のことは自分でするんだけれども、もし何か間違ったことをしたら、それは自分がやったことだと認めること、親のせいにしたり、人のせいにしたり、友達のせいにしない。自分自身が、僕が悪かった、僕がしたことだと、そんなふうに私が悪かったんですと思えるように、責任を取るように育てていくということです。自分で願ったように、自分でするんだけど、結果は、そこで起こったことは自分が引き受けるという覚悟がいるんです。これは自立です。聖書にこんな箇所は書いておきましたが、今は聞いてください。旧約聖書のエゼキエル書の33章の中にあります7節、人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張り人とした。あなたは私の口から言葉を聞くとき、私に代わって彼らに警告を与えよ。私が悪者に、悪者よ、あなたは必ず死ぬというとき、もしあなたがその悪者にその道から離れるように語って警告しないなら、その悪者は自分の咎のために死ぬ。そして私は彼の血の責任をあなたに問う。預言者が神様の戒めを伝えた。結果こうなるよと 言ってそれでも悪いことをしてしまったら、その人は神様に裁かれても仕方がない。その次9節、あなたが悪者にその道から立ち返るように警告しても、彼がその道から立ち返らないなら、彼は自分の咎のために死ななければならない。しかしあなたは自分の命を救うことになる。預言者の忠告、警告を聞いて、これはしちゃダメだよと言われても、聞いたのに従わないで、いや、自分のしたいようにする、勝手にするといった場合、その結果、神様の裁きを受けても、それは自分の子供の、その人の責任。さて、これ親子関係に当てはめると、自分で親が注意してくれたことを聞くか聞かないかは子供の責任です。親がきちっと言うべきことを言わないでしつけをしなかったら親の責任です。親がちゃんと子供に言ったのに子供がそれを無視したら親のせいじゃない、子供自身の責任です。だから子供の側で責任を自覚できるように育てていくのが親の責任ですね。で、最後に神様の前に一人の人間として自分のしたことは自分で責任を受け止める、これが大事ですね。大人になって言い訳ばっかりして自分のしたことをちゃんと責任を取れないっていう人がもしいたら、子供の時からそういう訓練を受けてないからです。こういう訓練やしつけの大切さを知ることです。キリスト教会、クリスチャンは神の愛の中に生きていますから、こういう点で甘くなりやすい。私をはじめ気をつけなければいけないかなと思います。サメル幼稚園からモンテッソーリ教育っていうのは自分でするという教育を受けていますが、結果は自分が責任を取る、こういうことへ結びついていくことを願っている聖書的な教育のあり方です。さて、お話をここの聖書の箇所で親の権威と子どもの責任ということを一緒に見てきましたが、もう一回言います。弱い親としても子どもとしても罪深さを持っている私たちは、イエス様の十字架の許しをいただいて、そして神様の権威のもとに、親は親としての責任を果たして子どもに接し、子どもは本当に本当の意味で親に従っていくという、それが神様の祝福になるということです。これをやっていこうと思ったら、お父さんお母さん親としては本当に子供育てじゃなくて自分育てだなと思われないでしょうか。神様をから与えられている権威を正しく用いることができるように、日々祈りながらご一緒に子育てしてまいりましょう。お許しましょう。お優しい天皇お父様、私たちには難しいことですが、イエス様がすべての罪を背負ってくださって、私たちに許しの道を与えてくださっています。一人をくださる父なる神様の愛によって、子供に向かい、また親に向かうことができますように、周りの人と接していけますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。
御言葉への応答として賛美と献金をいたします。献金当番の方は前へお進みください。